移住企画上越に Iターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から Iターンして24年、松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日は2回目のご出演になります。上越市大島区で農業を営んでいらっしゃる方を迎えしています。上越に Iターンして7、8年、農家民宿牛田屋牛田光則さんです。よろしくお願いします。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。牛田です。
はい、牛田さん、最初は妙高市の方に来られて、それから上越市に移られたんですよね。
はい、
どのぐらいになりますか。
妙高の方に来たのが2010年の12月ですので、まあ、それから7年ちょっと今経ってまして、今いる上越大島の方に来たのは2016年、ちょうど2年前ですね。実は3月15日転入日なんですよ。はい、そして実はですね、ちょうど1年前の2017年の3月15日が牛田屋開業の日なんですよ。今日は呼んでいただきどうもありがとうございました。
どうですか、そこまで計算したわけじゃない
ですね。いやいや、そういうわけではないんですけれども、
偶然とは言ってすごいですね。まあ、そんなわけで今お話が出ました農家民宿ね、戦火を訪ね、こちらに出してくださった時には農家民宿を開業するためにいろいろと牛田さん準備されてましたよね。それから1年経ちました。
はい、
その後いかがでしょうか。
はい、おかげさまでですね、昨年11月の22日まあ、これもたまたまいい夫婦の日なんですけれども、たまたまなんですけれども、はい、農家民宿オープンさせていただきまして、それから今までですね、3、4ヶ月ほどなんとかかんとかこうしてさせていただいております。はい、
周りの、ね、方のご協力などもありましたでしょうか。
そうですね、昨年1年間は本当宿開業に向けての部分でかなり、まあ、集落の方や上越市内外の方々、多くの方からね、ご協力いただきまして、なんとかかんとか開業にこぎつけたっていうような感じですかね。
それからすぐ冬に入りましたよね。
そうですね、今年は雪早かったですからね。
ですよね。どうでした。
はい、昨年一昨年あたりもね、地域内にはいたんですけれども、小雪だったらね関係で、雪は1メーター2メーターぐらいだったのは、今年は3メーター以上私がいる田麦集落が超えまして、いや、上越の本気の雪を堪能させていただきました。
でも味振りしてましたもんね。
いやもうどうなるかと思いましたけど、まあでもね、雪が積もるとやっぱ雪がない地域から来るお客様っていうのはやっぱ楽しんでいただけるので、そういう意味ではすごく、まあ今でもね、まだ雪遊び連れてって行かせていただいてますけれども。
そうですか。
内田さんですね、開業に向けてクラウドファンディングですか、
はい、
これを使ってボイラーを購入するということだったんですけども、はい、無事に設置できたんでしょうか。
はい、まあ、前回こちら出演させていただいた時っていうのがちょうどそのクラウドファンディングの募集をしている期間でして、おかげさまでですね、95名の方から合計174万5千円 の、 ご支援をいただくことができまして、薪で温めるボイラーで、まあ、そこからのこう家の中の床暖房と、お風呂や台所などの給湯設備と、整備させていただきまして、この冬の間もその床暖房のおかげで、すごくお客様にも快適な滞在をしていただくことができましたね。
でも薪はどういうふうにあれですか、購入されたんですか。
はい、薪は購入ではなくてですね、まあ、集落地域の方がこう田んぼ脇の倒木とかの処理で、うん、まあ、持ってっていいぞっていうふうに言っていただいて、こう分けていただいたのがあったので、はい、まあ、その辺も本当地域の方に薪探してるんだよねお前らっつって声掛けしていただいたりもしたので、大変助かりまして、
あとですね、またこのクラウドファンディングでなんか購入するものとか、はい、何か直したいとか、なんかまだまだたくさんあるんですか。
もうね、その昨年の、まあ、170万円ものね大金を皆さんからご支援いただいたので、もうまずはこうその資金で作り上げたものをこう皆さんにね来ていただいて楽しんでいただくっていうのは、まずご恩返しの方が先かなっていうふうに思いますね。
なるほどね。 牛田さんね、ご夫婦は、はい、大島区、本当ご多分に漏れず少子高齢化の集落ですけども、ね、そこにね移住されたということで、本当に皆さん大島区の皆さん大歓迎で、ね、いらしたと思うんですよね。でそれにまたなんか、結婚式されましたよね、大島区のところで、はい、昔ながらのやり方で結婚式をされたって、あと大々的に新聞で私も記事見たんですけれども、うん、あれはどうでした？
大変世の中の皆様お騒がせいたしまして、申し訳ありませんでしたとよく謝って回ってるんですけれども最初春ぐらいに、昨年の春ぐらいに集落の方にまた結婚式やらんのかっていうふうにね、こう話いただいた時に、はい、どうせやるんだったらちょっと伝統的な、ね、形でやりたいなっていうのをこう、僕たちはすごくこう気軽にただね行ったつもりだったんですけれども、そしたらっていう集落の方がすごいこう盛り上がってくださいまして、
それすごいわかります。私もバキでやりたくてね、うずうずしてるんですけど、なかなかこういう新婚さんがいらっしゃらないので、旧婚さんたくさんいるんですけどね、なかなか実現 しなかったっていうのが現実なんですが、その昔ながらの結婚式っていうことなんですが、バキ区では送るときに送り歌って、迎える側では迎え歌とか、あと、はい、なんか ロープみたいな縄みたいなのをこう張ってとか、
はい、私たちのその大島の朝日地区の方でもやっぱり同じような形だったそうでして、長持ち歌ってやっぱこうね、歌いの方についていただいて、はい、花嫁側とこう受け取る新郎側と、でこうやっぱ間にこう紅白の縄をねこう張って、でこうこれからおまんたとこに嫁をやるよって、こう受ける側はこう借りたものは返すけれども、いただくってからにはもう返すことは返さんぞというこう歌のやり取りをして、それをさらに集落のこう周りの方々が、よっしゃこの二人は夫婦でいいだろうってこう名を話すと、こう
めでたく
両家がこう一緒になれるという、そういう結婚式だそうでして、その後ねこう座敷に上がっての三三駆動に含めて自宅でさせていただきまして、
じゃああのあれですよね、集落の皆さんも50年前の、40年か50年か前のね自分たちの姿をこう思い浮かべて、ね、すごくこう、懐かしいんだでしょう ね。
もう本当に皆さんも自分たちの時がどうだったかっていうのをこうやっぱり思い出しながら、最近はやっぱりねこう家に挨拶来てもそのままこう市街地のホテルや式場やなんかに向かうっていうのがやっぱ一般的だそうなので、
あれですよね、ホテルとか式場にやるとですね、時間制限っていうのがありましてね小刻みにこうなるんですけど例えばそういう集落でやるとですね、今度は逆に長いって言いますか、いつ終わるのかということで新郎新婦が疲れて一旦別室に行ってまた来るというのもあるんですけど疲れなかったですか？
もう私らどっちかというとその前のこうその段取りというか準備の方でもう3日間ぐらいほぼ徹夜だったもんで、
準備が半年以上そんなかかったそうですね。
そうですね、その三三駆動の道具をじゃあ誰がどこから借りてくるかとか、こうどういう行列をどういう構成でやってたかとか、そのね、多少こう本当にこう地域だけじゃなくていろんな方のやっぱ協力を得ないとできなかったことなので、
でも本当にこうやって牛田さんのようにね、早くこう移住したその地域にこうやってね溶け込んでいただくっていうことが一番大事なことなんですよね。だから本当に素晴らしいと思いますね。
ありがとうございます。もう私らはね本当受け入れてくださってありがとうございますっていうな気持ちがもうねいっぱいなので。
でもご自身はどうですか、地域の住人ということでなんか自覚って言いますか、地域の人になったんだっていうことはまだないですか？
本当に今はねこう下っ端から始めて、もう少しずつ少しずつねこう集落がどういう仕組みで動いてるのかとかね、こうやっぱこう集落をいずれかはやっぱこう支えていけるようなやっぱねあれになりたいなと思いますけど、まだまだ道途上という感じですかね。
ここら辺はね宴会といえばねお酒のね席がね避けて通れませんけれども、
下戸なんでね私は昔からよくいるとか有名なんですけれども少しずつね近所の方にお酒の飲み方も教えていただきながら、鍛えていただきながら、
まずはそこのハードルを超えないとね。
そうですね、あの聞いてる皆さんよろしくお願いいたします。
手柔らかにスタジオからもお願いいたします。
猫だそうです。
いやいや冷や汗かいてきた。
いや今日はあの気温が高いからですよ。
あ、そうですよね、春になりましたもんね。
藤田さん、あのほら宿泊ね、はい、あの民宿なんですが、もう何人かのお客さん求めしたりしてるわけですよね。
そうですね、あの、うん、一応うちはあの2部屋で定員は6名様ってことで、はい、あのさせていただいてるんですけれども、まあ、あの週末は今のところ結構冬の間ねこう埋まることが多くて、平日もちらほらあのお泊まりの方とか宴会とか、うん、実は今日も帰ったら宴会の席
に詰ま
って手伝わないといけないんですけども、
う
ん、
あのちなみに私のようなおばちゃまたちはいらっしゃいました、
はい、いらっしゃいますよ。もうとってもにぎやかで。
やっぱり
どんなことなさるんですか皆さんで。
ね、その方々は、はい、まあ、そんなに滞在時間がゆっくりはできなかった方なんですけれども、夜はうちの雪の壁に、ね、穴掘ってろうそく立てて、あの雪の灯籠ね、あの楽しんでいただいたりとか、結構うちのお客さんがこう壁に掘ってった鎌倉とかが、若い人だとねやっぱりこうやりたがるので、2,3 個こう壁に穴が開いてるんですよ、うち今。
すごい。
そういう中にもやっぱりねこうろうそく灯したりして楽しんでいただいて、で中でこう手作りの甘酒を飲んでいただいたりとか、あ、
いいですね、
まあ、お好きな方とは甘酒じゃなくてね、うん、本当にこう美味しいお酒を楽しんでいただいて、
そうすると今若い方とおっしゃってたし、はい、じゃあ若い方も来られるし、まあ、あの中高年の方も来られるっていうことは、ね、はい、お食事なんかはどうなんですか。
食事はですね、まあまあ、それこそ妻があの集落のお母さん方にどういう料理をねこう出すっていうのをこう教えていただきながら、冬の間は結構あのなんだ昨年貯めておいたあの山菜やなんかをこう戻してこう煮物にしたりとか酢の物をしたりとか、はい、と、まあ、うちの、まあね、当然昨年取れたお米と、うん、あとうちで手作りしたお味噌とで、うん、あのお料理をお召し上がりいただくっていうのが基本ですかね。
メニューは特にこうあの旅館行くとね大体こう決まってるじゃないですか、
あの田舎料理っていう感じで、
ね、薪もお米美味しいですけど、大島も
お米はね、や
っぱお水の美味しいところはね、
そう山のお米は、まあ、本当にありがたくも僕らみたいな素人がこう来て作ってもやっぱ結構美味しいお米ができるので、
水の大きなところはまた、ね、あの美人が多いんです ね、
うん、そう
ね、いつもの通り
薪もそうでしょう。
美人だらけですね。
なんで結婚式がないか不思議ですね。
本当に
それとあの、
はい、
牛田さんですね、最後にこれから上越へですね移住したい人、特に農業に興味のある人に向けて何かメッセージありましたらお願いいたします。はい、
そうですね、まあ農業にね興味があるって方、いろいろ農業って言ってもこう大きな田んぼでね大規模にやるっていうのもあるし、こう僕らみたいに山場でちっちゃくやるっていうのもありますけれども、まあ、僕らは残念ながら大規模農業の方は全くちょっとね何も参考になるようなことはできないですけれども、そういうちっちゃい農業とかこう山の暮らしとかそういったものに興味があるっていう人がねもしいればあのぜひ一回遊びに来ていただきたいなっていうのは思いますね。
うん、なるほどね。
すいませんちょっと興味があって、あの例えば一泊二日で伺うとしたら、はい、大体あの一泊食事二食付きでとかっていう感じでしょうか。
はい、大体そうですね、はい、まあ、料金としてはうち、はい、部屋貸しの料金なんですけれども、定員 2,3 名ぐらいの部屋で1部屋、2万円から2万円ちょっとぐらいっていう感じですかね。
お二人でお泊まりになっても3人でお泊まりになってもその2万円ちょっとぐらいでっていうことなんですね。
はい、で、うん、1部屋 4,5 人で泊まりゃもうバッチリ、
ね、いいですよ、頑張って布団敷きますんで、ご要望がありましたら
これからもぜひとも頑張っていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
今日は牛田屋の牛田光則さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進員松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のゲストは上越歩く会の田中秀和会長です。上越に会いたんでした。みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを